ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤一でございます。
ユーティストオタクサミでございます。
ユーティストオタクという肩書きがつきましたね。
新曲もいいですね。この間公開されたの
聞き狂ってますね。
本当ですか。柴田さとこさんのね。、はい、いいですよ。
聞きまくってるせいで今回なかなかの、ええ、最後のあの、うん、暴殺ですか。
暴殺。
あの、ほんの、うん、ついさっき見てきました。
さっき見たてのほやほやですね。
暴殺意外と良かったですよ。
さあ、いよいよね、仁義なき戦いシリーズも今回は最終回ですね。
ですね。
さあ、そういうわけで、うん、どうですか、前回から今回までの間、うん、コロナウイルスの影響とかあります？
なんかね、コロナウイルスで大変だよとか言ってみたいっていうか、俺んちどっちみちこんなペースでやってますってぐらいの感じなんで、まあ、そもそも俺んちのお客さんとかも、あんまそういうので、こうね、あの、右往左往するタイプの人ってあんまいないから。
あれ、リュウチさんは影響大じゃないですか。
いや、それはそうでしょう。
ねえ。
うん、いや、そういうところ、ウィンドの人、ね、斎藤さんとかもだいぶぼやしたけど、いや、
人来ねえわ。人来ねえわ。人来ねえわ。あそこ狭いからか、うん、俺が行くイオンとか、うん、ユナイテッドで見るのは、うん、大体5人とかなんで、
全然。そうなんだよね。そもそもがね。
あとね、釣り行くときも、堤防の上で、うん、2、3人しかいないようなとこしか行かない。そもそも人混みに、ほぼ行かないっていう。東京に行く用事がなくなっちゃいましたけどね、うん、漫画教室が、うん、あのお休みで、うん、じゃあそんな感じで、だからね、うん、個人的には別にむしろ東京行かなくて済んで楽になった。
なるほどなるほど。小泉さんとかお子さんはまだあれか、は
い、保育園ですね。
保育園だとずっと行ってるもんね。
そうそうそう。あ、小学校、
うちはほら全員あの家にいるんで、ね、
むっちゃ大変だ。
大変、いやでも大変でしょって言われるんだけど、うん、別にいや別に家にいるだけっすよ。
そうそうそう、
あんまりよく
構わない、
全然構わない。昼飯だけ作ってあとは勝手にっていうか、店来てブラブラしてたりするし。
なるほど。
外で遊んだりとかね。
あ、
まあ、別にあのなんていうの、そのどう思います、このなんか、はい、その総自粛ムードというか、
うん、
どうなんですかこれっていうのは。
まあでも何かあったら大変だけど、
うんうん、まあそれなんかほら
小学校は別にいいんじゃないですかね、
うん、もうちょっとなんかね元気に行きたいですよね、いろんな意味で、
うん、
元気に行こうぜっていう、もうちょっと信用してこうぜ、いろいろ。
あの卓球とか、うん、あ、室内でライブハウスとか室内で騒ぐと本当に映るみたいだから、
なんかね、やばい人がいるとね、やばい人がいるとって言われるだけど、
室内、屋内競技とか、うん、屋内イベントだけはやったから、うん、野外フェスとかで、うん、なるべく人数制限とかしてやればいいんじゃないですかね、
うんうん、
罹患してすぐこう発症しないっていうところもいやらしい
んですよ、
気づかないうちに移しちゃうかもしれない。
そうそう、でもじゃあしょうがないよこれ、はっきり言って、
うん、
そんなになんかほら感染経路をたどっていくなんてよく言ってるけど、
うんうん、
そんな操作できるもんじゃねえだろこんなの
っていう。結構でもね、新潟しっかりやって
る、うん、はっきりしてるけど、でもそれって分かってる部分のことだから。
40代男性は不明だった、
うん、こんだけ新幹線バンバン行き来してて、
ね、
そんなにはっきりとねそういうもんじゃないっすよっていう、まあ、かかったらかかったで、
うん、
とりあえず大事、元気なうちで元気に頑張りましょうよ。
家で寝て、
うん、
ゆっくりして
、ね、
子供とあんま触らないようにしなきゃ、うん、ってことで
思うところがありましたよ。
ということで、
はい、
はい、じゃあ今回はもう最終回、うん、仁義なき戦いシリーズ
最終回は前回なんだけどね、今回
の、まあ、本編的にはそうで、そうそう、うん、前回のね、うん、組長最後の日が76年で、その後、
うん、
ここまでね、
うん、
制作年度がすごい密集してんですよね。
そうですね。
72年とかからじゃないかな。
73年。
73年か。はい、から、
うん、
76年まで4年間の映画からちょっと離れて79年、
そうですね、
その後の仁義なき戦い、
はい、
もう菅原文太も出なければ深作欣二でもないという、うん、
監督誰だったっけ。
監督はね、うん、工藤栄一ですよ。僕は工藤栄一好きなんですよ。
そうですよね、
逃れの町とかね、割、うんうん、に打つ用意や、うんうん、あれは赤松浩二だ、
うん、
誰他になんか、うん、あの13人の資格とか、
あの長渕のウォータームーンを最初やって長渕があまりにうるさくて降りたっていう時期がある
そういう、うん、そんな監督で、
うん、
僕もね最初一回一通り通して見た時はねこれ見なかったんですよ、
うん、
で近年一昨年ぐらいかな、うん、ワウワウでやってるのを見たら、
うん、
まあ面白くて、うん、あ、こりゃ良かった。
多分ね、これ見るともなく不意になんかやってたら、うん、多分最後まで見ちゃう気がしますわ。
そうですね、うん、あのね、やっぱこの仁義なき戦いかどうかっていうところの一番重要なところは、うんうん、テーマ曲ですね。そう、テーマ曲あるかないか
って、あのこのなんかその3年でしたっけこれ、うん、3年後、ね、完結から、なんかこの最初の一番最初だ、あの最初のその5作と、うん、その3作の深作作品の仁義っていうのは、いわゆる誰もが知るあの仁義のテーマって1作目だけなんだよね、使ってるのって、
なるほど、
でその時間経って、うん、なんか割とあの曲の重要性みたいなものを、うん、後からこうなんかすごく大事になってきたというか、うん、歴史を帯びてきたところがあるっていうか、うん、だから今回語る3本で全部あのフレーズ使ってるもんね。
そうなんですよ、うん、そうで、まあ、まあこのね、うん、その後の仁義なく戦いで言えば、うん、音楽が柳ジョージとレイニーウッドで結構ブラックなんですよね。
かなりブルース色。
サミーさんとか世代ですか？
ディスコ、ディストライク、
ドストライク。俺は全然後付けで知ったって感じなんですけど。
で、おまけに松崎しげるが歌うと、うんうん。
そうそうそう。ハマってましたね、あれ。
そうなんですよ。さあ、あらすじを読みますね。うん、あ、1979年5月26日公開。物語、大阪に本家を置く石黒組は全国に配下600の団体を持つ大組織で、石黒組の大門を見ただけで弱小組織のヤクザは震え上がるほどだった。その石黒組の若頭、山崎慎一郎が突然の交通事故で死亡したことが発端となり、親と子が友達同士が血で血を洗う一大抗争劇が勃発する。石黒組若頭補佐朝倉、金子信夫と同じく花村組の花村組長藤村富夫は次期組長の座を狙っていた。その朝倉組と親子の杯を交わしていた北九州辰野組と対立している藤岡組は、大場三兄弟という凶暴な兄弟を中心とした固い血縁関係だけで維持されている組織だが、うん、辰野組のように大組織の傘下に属していないために辰野に押され、かろうじて土木業でしのいでいた、うん、辰野組若頭根岸昌司、宇崎竜道と水沼圭一、うん、松崎茂は定規見習いのために朝倉組に預けられていた頃、朝倉組若い衆、若衆でいうんですかね、うん、相葉俊夫、根津甚八と固い友情を結ぶ。ある日、圭一がカラオケで歌ったプロ顔負けの歌声が原因で3人は北九州のディスコで大場三兄弟と喧嘩になる。ちょうどディスコに遊びに来ていた庄司の妹、明子、原田美恵子は年男と恋に落ち、2人は婚約する。一方の石黒組では空席となった若頭の後任の保留を決定。これを不服とする朝倉は花村を蹴落とすために傘下の辰野組を唐突に破門にし、対立する藤岡組を抱き込んで辰野、小松法政を殺させて、辰野組の大菓子池永、松方弘樹と兄弟分である花村に内部抗争の責任を取らせようと計画。朝倉組若頭津川、成田幹雄は年男に辰野組長殺しを手引きさせ、友達を裏切る結果となった年男は庄司たちに捕まって激しいリンチを受ける。もはや友情は戻らない。明日なき若者たちが暴走する、という、結構入り組んだ話の割には、これまでのシリーズ本編に比べれば割とスッキリ見れる、
まあなんかちっちゃな代理戦争っていうか。
そうですね。そのね、まあ、宇崎竜道、松崎しげる、根津甚八の割と友情がテーマにあるんだけど、途中からそれがどうでもよくなるっていう。
なんか、俺たちシリーズの始まりみたいな音楽ですよね、なんかね。
俺たちシリーズって
何ですか？俺たちのなんたらとか、
中村雅
俊。そうそうそう。なんかあの時代を感じさせるなんかテーマ曲だったなと思ったけど。
そうですね。
宇崎竜道って分かんなかったよ最初。ああ誰なんだこれ。
まあ一番かっこいいリーダーと。グラさん一度も取らなかった、
う
ん、
そうそう、あの家だけでね、
あ家では取ってました、
取ってた取ってた、あ、うん、宇崎竜道とかも俺馴染みが全然ないんだよな。
ああそう、うん、あのねゴジラ、はい、モスラ、はい、キングギドラ、うん、怪獣大行進でしたっけ、うん、大戦争かな、うん、金子昌司監督の平成2000年の最初の方にあったゴジラシリーズで、うん、宇崎竜道が、うん、まあ、自衛隊のね、うん、結構偉い人で、すっごいかっこいい傑作ですよそれ。僕ゴジラシリーズ一番好きなんですよ。
なるほど。まあなんかあのいわゆる仁義でいうところ、あのオリジナルでいうところの、ええ、あのなんていうかな、そのピラニア軍団にスポット当てたみたいな、うん、感じとかね、若手のそのだから文太とか松方弘樹とか小林明とか、まあ要は幹部連中の争いっていうのがもう主だったわけでしょう、ええ、最初は。で今回のはもうその名もなきピラニア軍団のっていうか、その若手たちのなんかこうストーリーが軸というか、
そう、ね、まずそれで始まる、ね。まあ、主演が、うん、根津甚八なんですよ、うん、
で幹部クラスっていうともう本当キャラ立ってるのは松方弘樹と
成田美希夫
ぐらいでしょう、うん、まあ、山城慎吾もちょっと変な役でいたけど ね、
う
ん、
そうですね、う
ん、みんな殺されちゃいました、
みんな殺されましたね、うん、もう綺麗にみんな殺されちゃった感じで、
そう、うん、でね、まあ敵のね辰野組が すごい家族経営みたいなんですよね、
う
ん、
敵じゃないでしょ、この宇崎松崎しげるはが要はそのまず辰野組を中心に回るんだよね、これね。
辰野組じゃなくて何組でしたっけ、うん、あの風呂入ってる、
あのね
庭に
風呂、いいよね、あれも藤岡組
藤岡組、
あれはあれで一つの一家の形だよ。
そうそうそう、なんかね あの人らつつましくていいんです
よ、つつましいよ。あの前回で言うところのその岩木組っていうかね、その文太のね、
うん、組本部でみんな雑魚寝してるんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、あの三兄弟思い出深いですよ、うん、まあ今回もちょっと頭から追っていくとなんか分かんなくなっちゃうんで、うん、印象に残ったとこをまあいろいろ挙げていけばいいと思うんですけど、うん、辰野の親分取りに行くときにその志願するじゃん、うん、あの三兄弟が、うん、で一番 下のやつが俺に行かせてくれっつって言って、うん、お前はまだ体ばっかり大人だからガキだからお前ダメって言ったんだけど、
ちょっとなんか知恵遅れみたいな、
ね、でなんかほら さっき説明にあったけど、その松崎しげる歌ってるところでやいのやいのってやじ飛ばして大げんかなんのかの三兄弟で、そのだからその時にこっぴどくやられた恨みがあるから、うん、あのここでやらせてくれみたいな感じで志願するっていうかね、それで一番手ってその辰野取る役が、まあ、あの一番おじになって一番下のあいつになって、うん、で翌日の当日の朝になんかグラビアのポスター持って、うん、
やってました
。俺あそこ一番印象強かったか
も。あれはすごい場面です
ね。すごかったですね。
しかもそんなエロくもない水着のグラビアポスターみたいなので、
う
ん、
そういうのもね含めてよかったですよ。
なんていうか、うんうん、事務所の前に設置してあるもう誰からもう360度誰からも見られるような風呂場で、
いやあれのアイデア
はお湯に浸かりながらオナニーをするっていう、
あれ実録なのかな、あれなんかすごい思いつくんだこれっていう、すごいなんかカメラアングルも面白くて、なんか風呂桶の横から映してて腰が奇妙になんかねちょっと細かく動いてるっていうか、すげえ面白かったです
ね、うん、まあなんかねこの本の今あらすじ読んで、うん、あれって思ったのが、うん、その藤岡組がね、うん、あの土建屋じゃないですか。
そうですね、
だから土建屋で、うん、あの立派にしのぎをしてる、うん、なんか土建屋とヤクザの境目がないみたいな、うん、そういうことかと思ったら、うん、まあなんかかろうじて土建屋でしのいでるっていう、うん、みたいな言われようってどうなんだろうって。
あでも実際問題その、うん、あの根津甚八の組はなんだっけ、あれはモデル山口組ですよね。
そうですね。
石黒組が辰野のケツについたから、うん、そもそも本来持ってたその藤岡 その競輪 その島とか、うん、そういったのがどんどんなくなってきたっていう歴史があって、うんうん、藤岡組は、まあ、そういう部分で辰野とかその、まあ、ひいてはその、ね、あれにねその石黒だっけに対する恨みっていうか思いっていうのは結構強いっていうかね、うんうん、その辺はちょっとあの人誰だっけ佐野浅夫じゃない、佐野浅夫じゃない、 親分、内田麻生じゃなくて誰だっけの人、やべ、名前が何麻生だっけの人、
なんだ、小池麻
生、小池麻生、小池麻生、小池麻生の言葉でね、それはあの、うん、そうそう、成田美京に対してなんか一鎖するみたいな場面がありましたけどね、
まああのうん、ちょっとちゃんと言っておかなきゃいけないのは、うん、その松崎しげるが歌って大喧嘩になったディスコで超かっこよく踊ってたのが原田美恵子ですよ、
うんうん、はい、そう、俺一瞬誰ってなんか最初からほら赤いドレスの女のは、うんうん、あこの子にスポット当ててんだって分かるんだけど、うん、あれこの子誰だろうと思いながら、
いやまあ多分ね、うん、一番いい時期じゃないかな、めっちゃ可愛い、
あの、
ね、
そう、あの2年後に北の国からの涼子先生だから、まあうん、いいとこですよね、
そう、まあ、原田美恵子はこの後、うん、あのネズジンパチと、うんうん、まあ、初代持ったんでしたっけ、結婚はしてないのかな、
結婚してないんじゃない、なんか結婚婚約しましたみたいな会、うん、なんか会を持ってたけどね、そう、
九州から根津人髪にくっついて、うん、石黒組の本部がある大阪に一緒に同棲するようになるんだけど、うん、まあそれがね、うん、あんまりいい結果を生まないという、うんう
ん、ねえ
ねえ、
あれちょっとさ、あれあの歌、松崎しげるが歌を歌ってたとこってさ、うん、ダウンタウンブギウギバンドなの？
あのバックはダウンタウン、
そうですよね、
あの当時あの、うん、つなぎを着て歌うバンドっていうので、うんうんうん、まあ人気はあった、
へ
え、でも小泉さん同世代なんで
分かるかと思って、僕ね、港の横、横浜、横須賀しか知らないですよ、
その時にもう白いつなぎで、う
ん、白いつなぎだったっけ、全然覚えてないな、
他は一曲も知らない。
あのザ・ベスト10で見たぐらいのつながりしかない。
ベスト10出てたんですか、ね、
出てましたよ。じゃなきゃ知らないもん俺。あの小学校1年とかだから。
僕、ね、見たのはなんか、あの、土曜8時の、うん、あの、8時だよ、全集合に出てたんじゃない
か、うん、あ、そうでしたっけ、まあ出てそうですね。そうそう、松崎しげるといえばね、ええ、まさに79年にトミーと松っていう、うん、噂の刑事トミーと松、
あれ79年、
ね、調べたの今回俺、だから松崎しげるってトミーと松でしか知らなくて俺、うん、
81年とか続編かな、
あのね、続がそう、あ、うん、最初がね79年で、
いやートミーと松もうすっごい好き、
あのね当時みんな好きだったよねあの俺当時年長さんだったんだけど、うん、その当時の俺にちょうどよかった、
ね、あ俺がね小学校5、6年ですよね、中1の時に続編があ
れなんか異様に面白かったですよね、うん、今見たらくだらねえと思うんだろうなと思いながらでしたけど、
トミコって叫ぶ、
そう、トミコトミコトミコトミコって言うと覚醒するっていう、
カンフーブームもね
あ、それもあったんですね、
あって国広富幸がカンフーの達人になるっていう
あれね、耳を動かす真似しましたよ、
そう、うん、
同時代っていうね、同じ年だったってい
う、まああのね、うん、この仁義なき戦いロマンアルバムっていう、うん、あの杉作ジェイ太郎さんが中心となって作った本で、うんうん、あのすごいいっぱい文章を書いてる植地さんという人が、うん、その後の仁義なき戦いをクソみそに言ってるんですよ、この本の中で、まあ、でも気に入らないっつって松崎しげるの歌なんか聞きたくないみたいない
や俺もでもね、ま、別に松崎しげる歌手として見てないから、なんかこう無駄に歌うめえ人っていうちょっと面白目線があったんだけど、
俺は松崎しげるはトミーと松以来大好きだから、
うんうん、あのね、俺もそう、なんだから好きですよねやっぱ俺もそのトミーと松があるから好きなんですよ、
ライブ見に行ったことあるんです
よ、本当ですか、大ファンじゃないですか、
それがちょっと半笑いで見てたんだけど、うん、歌いいとかすげえいいとか思って今回
そうだからね、うん、だから植地さんあんまトミーと松とかあんまハマってなかったのかなって思ってい
やでもやっぱ仁義のこの流れで言うと、うん、そこからどうも拭いされない違和感みたいな意見はどうしてもちょっと当然ありますよね、うん、それはね、
うん、あとね、うん、どうにも引っかかったのが、うん、ずっと最初からモノローグがあったんですよ、うんうん、あのモノローグを俺ネズジンパチのモノローグだとずっと途中まで思って見てて、それが松崎しげるのモノローグだったんですよ、
え何
モノローグ、
うん、語りが、
そう語りが入るんですよ、
松崎しげる、あ、熱心パチョさん、
そうだからあれって思って、
まあ、確かにあの役柄 の、ま、あの松崎しげると全然合ってない語りだから、
うん、あの中心熱心パチでしょ、うん、って思ってね、そこがちょっと、
うん、ちゃあれはね、
最後まで生き残るのが松崎しげるなんで、そうなったのかなと思うんですけど、うん、でも、うん、 松崎しげるは立場的にはその、うん、自らがその極道だったことを、うん、あの告白するわけもない商売のやってるわけじゃないですか、うんうんうん、スター歌手になって、
うん、そのせいでたかられてしまいますから ね,
なんかよくある話っぽいですけどね、
なんでこの人がナレーションやる必要があるのっていうのはちょっと疑問に思うところもありました
けど、うんうん、そうあとねドラマとして変なのが、うん、で最初ねこの宇崎竜斗松崎しげる根津甚八の友情がテーマであって思って見てるじゃないですか、うん、途中で2人がもう完全にフェードアウトして、うん、最終的なパートナーが、うん
松方弘樹
になっちゃうっていうのも、うん、そこまでねだから途中まであんま関係なかった立場なのに、うん、だから松方弘樹にしては、うん、急に手を握る、うん、なんだっけ、うん、ほらほら、千葉真一から役が変わって、
獅子戸城
となんか組むじゃないですか、うんうんうん、あの展開がなんかね、うんうん、重なって見える。
唐突感ありました
ね。まあ、だって実際親分を取りに来た人なんだもんね。あの根津甚八はね。
そう。うん、まあそこで山城慎吾がむちゃくちゃ面白いっていう、うん。
そうそうそうそうそう。山城慎吾面白いってなんだっけ？
あのね、山城慎吾はあのシャブを
一山いくらで500いくらで売るって言ってて300万、あそれで
500万かな、うん、着服しちゃう、ね、うん、なけなしの金をかき集めて山城慎吾に託したら、うん、なんかもう後ろばっくれる、うんうんう
ん、ね、もうあそこでいきなりもうぶっ放しちゃうのちょっとそうなるともう二度と手に入らないぞっていう、まあ
女の
後先考えねえ
で、そうまあでもあれは殺されてもしょうがないタイプですよ
ね本当に、うん、宇崎竜斗も割と早く死んじゃうもんね。
そうですね、
うん、あでもそうだね、今回前回語った3作の中で、
はい、
最後の2つはもうそれこそおなじみの人気キャスト皆無っていう感じでやってたので、うん、まあ文とは言ったけど、うん、まあそんな中で今回また2作3作ぶりに復帰した山森がね、山森じゃないけど金子の坊が、
そうですね、
まあ愛も変わらぬような感じで、まあ、元気でよかったなと思ったけど、
食えない。
ただそのなんだかんだで狡猾に生き延びる山森が今回撃たれてしまったっていう、
ね、
うん、あ、まあ死んでしまったんですよね、あれね。
そうです
ね、うん、に死んでしまいました
ね。宇崎竜斗に殺されてしまった、
うんうん、まあ、成田美紀夫がね、うん、憎たらしかったですね。
いい役
そう、成田美紀夫に、まあ、いいように使われて、うんうん、熱人八はしゃぶ中になってしまうという、
ね、しゃぶ中になる、しゃぶに手を出す場面のところあんまり印象にないんだけど、どの段階で
なった
ん
だっけ？もうね、足悪くして、うん、家に、
はい、あれ以降だっけ、
うんうん、そう、こう痛みを散らすために最初モルヒネやってたけど、
そっかそっか、
シャブをやるようになったっつって、うんうんうんうん、でそんで原田美恵子はホステスとして働かされているという、うんうん、
最終的に原田美恵子がシャブやってるよね。
そうですね、うん、シャブやりながら
拳銃
強盗やってる、そう
ね、なんかね、まあちょっとなんか入り組んでるっていうか関係性が入り組みながらっていう感じでわからないのと、あとちょっと一つ言いたいのは長いなこれって思ったんだけど、長いっすよ ね,
そうですね、
2時間超ですかね、うん、
なんかその最初 その松崎しげるが歌って、
うん、
割と大騒ぎっていうか喧嘩になって、うん、みんな散らした後に原田美恵子と根津甚八がくっつくでしょ、うんうん、お互いのなんか過去みたいなことを言ったりして、うん、ああいう描写もなんかすげえ長えとか思って見てたんだけど、
俺はね、うん、いいなって思って見てました
そこはまあなんか一応楽しみシーン
だな、海鮮みたいな、うんうん、おんぼろい船の中で夜を明かす、
うんうんうん、
翌日宇崎竜斗にボコられる、
ボコられますね、いろいろとだからね、長いと思った、
うん、
うん、あと誰だろうな印象深いの要するにあの金子の坊が若頭になりたいがための代理戦争ですもんね、これ。
そうですね、
敵対する藤村富雄っていうのがあれ阪神タイガースの 人ですよね。
あ、そうなんですか。
もっともっと阪神タイガースで、役者としては何本か出てるのかな。でもほぼセリフなしっていう感じで。
おー、
うん、で、あの懐刀が山崎努で、
うん
うんうん、だからむしろ兄弟っていうのはあれだよね。
うん、
あの松方弘樹と兄弟分なのはあっちの方だよね。山崎努の方がまあ兄弟分というか。
お
なんかね、
うん、
でまあ金子信夫の画策っていうか、金子信夫と津川の画策でもって、
うん、
要はその辰野と藤岡を喧嘩させるっていう、こう
成
田三喜をね、まあ、計画で、その成田三喜が九州に乗り込むでしょ、
はい、
あの藤岡に乗り込む、で藤岡に説明するみたいなね。
そうそうそうそう、
もうね、藤岡はね、ここで突っ跳ねてほしいなっていうのは、
本当ですよ ね
ここで乗っちゃうんだお前
って、まあ、ただね、金でもあの武器でも何でもやるぞっていう破格の条件を提示されちゃう。
あ、この戦争が終わったら後々潰されるだろそれっていう
ね
このなんかもう納得いかねえこれと思ったけど、
うん、あのでもね、うん、藤岡のチーム感が素晴らしいですよ ね、
いいですね。
まあなんか、うんうん、いたら、うんうん、なんかたまんなくなるかもしれないけど、うん、あそこなんかね、うん、みんな結束が強くてね、
うん
うん、誰も裏切らなさそうなところがいいですよね。
そう、あとだからそのあれは九州なんだっけ、小倉、
九州
小倉なのか、
どこだろう。
だから辰野組だってその血筋を主に中心とする割とこう強い一家でしょ。
そうですね、
だからここでそのね、あの藤岡が突っ張れて、
うん、
むしろ辰野と結束して、
うん、
あの石黒となんか対峙するの方が、
うんうん、
単にこう創作のエンターテインメントであればそっちの方が面白そうだ
と思います。それは思いますね。
ねえ、なんだかんだいがみ合ってたけど友情というかさ、いざってなったら友情が芽生えるみたいな。俺前回喋ったけど、
うんうん、
あのバクと外人部隊って沖縄が舞台のね、それがまさにそういうテーマっていうか、最終的に巨大な組織にあの沖縄ヤクザと一緒に立ち向かう鶴田浩二が超かっこよかったんで、うん、まあ、そういう筋でもよかったのになとか思いながら見せたけど、
はい、その鶴田浩二のような、うん、あの人気者って、
うん、
その一人で大組織に立ち向かって、
うん、
最後を立ち回りやって、
うん、
決め台詞を吐くみたいな、うん、そういうものと違うものを作るのが、
うんうんうん、
その仁義なきシリー
ズ、まあそうですね、
っていう、うん、まあ、ある逆説的な
そう、そう、だからそれって要するに実力っていうかね、実際のものをベースとしてやってて、
うん
うん、でなんかこうもう番外編っていうかその仁義なき戦いっていう冠が、
うん、
をつけて創作なわけじゃん今回、
うんうん、
だそうなるとなんかもうちょっとこうって思うんだけど、うん、まああ れですよね、やりきれない、
うん、
やりきれない争いが、
うん、なるほど。
なんかあいつらもいない、その親分取られてさ、閣下するのは分かるけど、ネズジンパチだって別にやりたくてやったわけじゃないっていうのは、
うん
ね、お互い分かってんじゃねえの、なんか、まあまあ、あそこまで火ついちゃうんだな、やっぱりっていうの
は
ね。まあ、
悲しいのがね、ネズジンパチが元高校球児で、うん、成田三喜がその、うん、裏切った友達を裏切る条件で提示したのが、
うん、野球とかね。
いいのか。
甲子園で野球賭博
でそれを全く無視するっていうひどい、
うん、そうですね。結構必要になんか確認していくもんね、
うん、
いや無理でしょそれっていうね。
そう、まああのね、多分長ったるいっていう印象があるのはね、
うんうん、
工藤英一監督のあの、うん、結構光と影のビジュアルの美しいなんかそういうところとか、
うん、
原田美恵子がアパートを出て、
うん、
なんかたらたらすごいあ、うん、ムーディーな感じで歩いてる場面とか、まあ俺はね結構好きなんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
そう、
なるほどね。
だからね、
うん、
悪くなかったです、うん、
あの 敵から逃げてきたっていうか、ほら、うん、あれでね、噴水でなんか、じゃれ合うところ
も、うん、
必要なほどに、あの、噴水の水と光のコントラストみたいな。
ね、バブル前夜でね、景気よく噴水がね、バーバー出てて、最近あんな景気よく噴水出てるの見たことない、
う
ん
う
ん。
あれも確かにカットだけで、あの光とあの噴水が、の向こうで、あの宇崎竜童と松崎がじゃれ合ってるから、うん、あ、なんかこれ意味ありげなアングルなのかなと思ったら、ただ単にああ映してただけだった
っていうのが
ありましたけどね。
う
ん、
まあ、でもなんとなくその仁義なきシリーズをこう好きだった人がこう、うん、この作品に接してボロクス言うのはすごい分かる、
分かる分かる、
そうですね、う
ん、で今回俺もまさにだけど、その最初から追ってきて、この流れでこの勢いで見てるから、余計それはあれってなるのは分かるよね、う
ん、なるほど、
うん、
でもあの この作品で一番インパクトに残ったのが、
うん、
あの柳ジョージの歌でしたね。
ああ、なるほど。
あの
ディスコの、
ディスコっていうか、あの今回その何ですか、仁義なきテーマが、あの本でブワーってなるのではなくて、あの柳ジョージのブルースがドボッとこう、
うん、
代わりに入ってくるっていう、
ね、どの辺で入ってましたっけ、
まあ、あの何ですか、場面がこう変わるところで、あの叫ぶって言うんでしょうか、ね、でもそっちに気を取られちゃって、あの映画本編なんかよく分かんない、うん、長いし、
まあ、ごちゃごちゃしてますしね、
うん、松崎しげるが歌ってた「セクシーベイビーやっちくれ」って言ってたのっていうのは、うん、
言ってた、
あれは柳ジョージの歌なの、あれは、
あ、それ分かんないですね、
何の歌だろう、これ
定番曲みたいに言ってましたよね。
でも昔はでもああいう歌っていうのは70年代後半から80年代頭ぐらいまで割とありましたよね、
うんうんうん、
なんかよくわかんないんですけど、うん、あのキャンプファイヤーとか、
はい、
あの若い人たちが踊っているの
を、
当時小学生だった私も見てました
ね、
こういうあのディスコとか行ける人は、あのやっぱりちょっとこうリッチな人だったりとか、ちょっとヤンキーにちょっと気合い入った人じゃないと行きにく
い、そうですね、
でたまにこう夏場あの羽目を外したいときは、そういうなんていうんですかね、あの盆踊りチックな環境でやるみたいな、でもやっぱりちょっとディスコものには皆さん憧れがあったのかなという気がしますね、
といったところでしょうかね。
そうですね、あとまあ最後の方にね、
はい、
畳みかけるようにビッグゲストがどんどん出てくるっていう、証券とあの泉谷信
長。ああ、ほら。
俺でもね、証券もすげえ印象深かった
です。なんか、
強えなーと思った、やっぱ。
ラーメン屋みたいなところでね。
なんかそうそうそう。
あの急に絡んでくる。
食にあぶれて、私の話聞いてくださいって言って、いきなり話しかけてきてうるせえって言われて、人の話聞けーみたいな。
そしたらね、テレビをひっくり返されて、店主がすごい怒っちゃうっていう悲しそう
です。そうそう、チャンネルつけたら、ほら、あれテレビで松崎しげるが歌すもんね。
うんちょっとう
ん、そしたらなんかそんなしボリューム上げたら、うん、なんだこんな新規癖とやめろって客が冷やかして野球にして
チャンネル系
が無言でだからそう一言一言松崎しげるの歌終わったらいいんだからこの歌終わるまで待てとか一言くらい言えよと思ったけど、そうそう
で泉谷しげるはなんか拳銃の密売
人、あのね、そうっすね、
売人みたいな、
そう、
あの多分あれじゃないですかね、タクシードライバーの影響じゃないでしょうか、
うん、あ、そうっすね、そうだよ、
でもこれを全部くれっつって、景気よく全身に、お腹だけで拳銃3丁ぐらい刺してたもんね、
うん。泉谷茂ってさ、足がもともと悪いんだよね。
ああ、
うん。悪いっすよね。なんか足、
そんな印象あります
ね。向いてるもんね、役でもね。なんか、だからそれがね、よくわかんなくて、
水
神八もほら足やられてずっと杖ついてるから、足だけのカットがあると、あれこれ、あれっていうのが、うん、あ、でもこれ泉谷だよなっていうのがね、あの辺がちょっとね、よくわかんなかった。
ラブホでバイバイ
する。バイバイしてた。あれ、あれやるなら、2人の足移してよって思ったけどね、ちょっと分かりにくいなと思ったけど、
なるほど、
うん、こんなとこでした、まあ、証券良かったですよ、す
ごい、そうですね、
こんなとこですかね、
そうですね、さあ、
まあまあでもまあまあ良かったです、面白かったです、
はい、ありがとうございました、はい、じゃあ続いてポーンと時代が飛んで何年ですか、
ねえ、あれ2000年じゃないか、
2000年ですかね、うん、ね、79年から2000年まで20何年ぶり、じゃあ佐藤店長読んでください、
ん、 あらすじ、
そう、
あ、さっき言ってたんですね、
新仁義なき戦い、
新仁義なき戦い、
ね、丸がつく戦い、ね、
俺もそれ思った、モーニング娘。と同じ時代、
そうそうそう、モーニング娘。はね、70あ90 7年ぐらいから確か活動してたと思うんですよ。
いや、ごまきさんがあの、うん、出てバーンと弾けるでしょ、あれ。
そうそうそうそう。
それ多分99年とかだよ。だから、そうそうそう、まさにだよね、うん、モルに影響を受けて、そのタイトルに丸つけてるところって、うん、すげえ面白かったんだよ、なんか。読みますね。
はい。
あらすじは。あらす、短いですよ。
うん。
解説だね。
はい。うん、
日本最大の暴力団組織、サハジ組3代目組長が、後目を決めることなく急死、4代目を継ぐべきナンバー2の若頭が病気を理由に辞退したため、若頭補佐の阿波野と中平の後目をめぐる内部抗争が勃発した。両者は虚々実実の駆け引きを展開、その渦中で阿波野組の幹部、角谷と中平が企業射程にしようとする、栃野が30年ぶりに運命再会を果たす。角谷が、豊越、
はいはいはい、
栃野が補定ですね、うん、はい、こんだけですよ、
まあ、補定とあと佐藤浩一が、
佐藤浩一が長平、
うん、そう、うん、だからね、その佐藤浩一、うん、なんかあんまり最初バーンって出て、うん、途中全然出なくなって、うん、でみんなが長平が、うん、長平がって言って、あれ長平誰だっけなって
本当だよ
思いながら見てて、
全くもっておっしゃる通り、
ああ佐藤浩一だったかって、う
ん、なんかね、その主要キャストの演技がみんな弱えとか思ったんだよなんか中平が全然過ごす凄みを全く発揮しないまま死んでしまいましたよね。
そっか、俺はね、うん、かっこいいって思って、小林明みたいって思って、
かっこいいんだけどさ、
見てましたよ。
いや、もっとなんかキャラ立ちさせるべきなんじゃねえかっていうぐらいに思ったけど、ね、
監督が誰でしたっけ、
坂本潤、
あ、そうそう、うん、大手とか、うん、どついたるねんの坂本監督です。
お好きですか。
まあ、そ、結構苦手な作品がありますね
俺これちょっとダメだったな。
あ、本当に。
なんだよっていうの
が、まあ、このね、新人技なき戦いは、うん、テーマ曲がキルビルで採用されたことで、
うん、そうですね、
一躍その、 そうそうそう、うん、そこが最もポイントなんじゃないかっていう、うん、この作品としての、
そうですね、
そう、補定が、うん、タランティーノにこれを使わせてくれって頼まれて、うん、あ、じゃあ新曲作るよって言ったら、うん、いや、これがいいんだっつって新曲を断られたっていう、うんうん、でそのね、キルビルで使われたテーマ曲が、うん、一体どこで使われるのかなってワクワクして見てたんですよ、
うん、
冒頭からいきなり
だった。冒頭ですね冒頭もう、でもなんかあれもなんかこう PV っていうか、あんまりそのストーリーとしては大したあれじゃ、なんか立ち往生してたなんかトラクターみたいなのをどかすために、あのベンツの列からヤクザがどんどん出てくるっていう、そうそう
そう、ただ降りるところがすごいスローモーションじゃーんじゃーんじゃーん、
そうなんだけど、え、別にこれただ親父どかしたいだけでしょこれって、
あのだからあのね、あのトラクターがてっきりなんかヒットなんだろうかなって思ってたら、
ただ立ち往生した親父っていう、そんなお前ら行かせたし出てくんなっていう、あの親父からしたらたまったもんじゃない、あれ。
あとね、テーマ曲が固定のアレンジでむちゃくちゃポップになって
る、うん、そうです
ね、なんかデジロックみたいな、
うん、その同時期なんだと思うんですけど、あのミッションインポッシブルのテーマ曲をこう同じ
の
がリメイクしてたのが、
う
ん、あのトム・ハンクスです
ね、
出てきた時も、
あ、トム・クルーズ、
あ、トム・クルーズ、トム・クルーズ、コロナウイルス
の、そう、まだでもね、最初にミッションインポッシブルがデパルマで撮った時は普通の元々の球体依然としたテーマだったけど、なんジョウウーになったり続編になるとデジロック化していくんですよ。
なんかそれと近いのかななんて、まあ、でもあのあれ今こう小泉さんがあの歌ってくれたのを見て、うん、急に桜塚やっくんを思い出しました。
あ、桜塚やっくんって
このテーマ
でした。あ、僕ねあんま見てなかったんですよ。ネタでやってたんですか。
京子ですね、
あ、そうなんですか。全然知らない。死んじゃったよ人。
そうですね、
死んじゃった人、
ね、
お笑いブームの最初の方でね、
ですね、
バーンってエンターの神様、
歌番組みたいな感じですね、
そうですね。
まあ、あの最初の少年時代から始まるんですよね、
そう、2人の豊越と補定の少年時代で、まあ補定にくっついていってる豊越っていう、まあ図式ですよね、あれは。
あの補定がガキ大将みたいな感じ で、うん、
ガキ大将
で最初ね、校庭の校長先生が挨拶するみたいな台のところで、子供がその補定の子供時代の子が鼻くそほじってるんですよ、
うん、
それがね、 すっごい遠慮がちな浅い鼻くそのほじり方で、
子供っぽくない。
ちょっとね、甘いぞって思ったんですよ。
ああ、そう。
第二関節ぐらいまで入れてほしい。
うん、本当爪の半分ぐらいまでしかほじってなかった。
いろいろだから役者に対しての演出が浅い気がするんだよね。
なんかね、非常にこうスタイリッシュなんですけども、なんかやっぱ物足りないですよね。
そっか、物足りなすぎるよ。
まあね、俺は結構楽しかったんですよね。何が楽しかったのかっていうのは、今あまり思い出すことができない。あ、でも、アトメ争いの話が、で、次の暴殺もそうだったから、結局、アトメ争いばっかだなって思ったんですよね。
まあ、そうですね。だからね、その、中平を立てるにしてもさ、もうちょっと中平のがドーンとなんかキャラとして飛び込んでこないと。
キャラ立ってたのはね、岸辺一徳ですよ。
そう、まあ、あの人はね、安定感ありますよね。
あの金に汚いっていう、
岸辺でも俺なんかね、今回ね、岸辺一徳の弟の方が強かったな、あいつ。
ああ、
いいキャラ強かった、あいつはいい演技してたな。誰かわかんないけど、相川翔も何これって思った。
相川翔は韓国人の、あの、布袋が
布袋の射程
焼肉をやってて、そこに出入りする。
なんか、へったくそが思
われて。片言の日本語。
相川翔にこれやらすんだっていうの
は、ね。布袋の役もね、なんか謎めいてるんですよね。焼肉屋のおじさんなのかなって思ったら、なんかクラブみたいのも経営してるみたいな。
そうですね。まあだからその在日の人たちの商売の要は元締めみたいな。
そっか。
そこのなんか利益を全部その半島に送ってるっていうのは、あのあいつ小沢なんだっけ、小沢仁志だっけ。
小沢仁志。
役どころで言うとなんだっけ、あの中平の射程だよね。が、あの要するに半島に乗り込むっていうのを目論んでて、そのために布袋を取り込んでおきたいっていうので。ちょいちょいあっちの布袋の焼肉屋行くんだけど、そこでその説明があるんだよね。いや、お前なんか肩毛みたいな面してるけど知ってんだぞみたいな、利権って、あの全部あの送金、あっちに半島に送金してるの知ってんだぞみたいな、ちょっと脅しかけるっていうか、そのなんか小沢仁志の説明で布袋のその裏を知るんだけど、でもなんか布袋が布袋にしか見えないっていうか、
布袋はね、でもね、顔がすごいですよ。
顔がすごいけどさ、
あのね、布袋の顔こんなまじまじと見たことなかったなって思い出したんですよ。なんかね、まあ本当すごい顔じゃないですか。
でも寝ぼーっとしたイメージだった
の、昔から。なんかね、変な顔として完成されてるみたいな。
まあでも、キャスティングの段階では、うまいっていう気はしますけどね。固定にヤクザ役やらすのかみたいな。
そうですね。
でもね、演技がちょっと、
まあちょっとヤクザとはちょっと違うんだけども、その、在日の、その地下組織を、まあ、束ねるんです
か、そう。だから、あの補填一家がね、奥さんのあの人なんつったっけ、ヨキミコとあとお父ちゃんなのかな、あれ厨房担当みたいなおっさんがいて、小沢仁志の必要なこう脅しに 腹決めてさ、ほらあの牛刀あるんだぞ後ろで、あのおっさんが包丁持って出てくるとか、おかっこいいなこの一家みたいな、ああいうのが良かったですね。
ちょっと気になったのが、布袋でしたっけ、あの焼肉の横で子供とキャッチボールしてたじゃないですか、
弟か、
あれがなんかキャッチボールにしては近すぎる
ぞ、あの3歳児相手のキャッチボールみたいな、
なんかね、そういうところが、まあ、絵的にね、画角的にこのぐらい近くないと収まりが悪いのかなっては思うんだけど、真面目にキャッチボールやってるように見えない。
あとなんかちょっと、しゃぶ中みたいになっちゃったのかな、なんかあの、ボクサーの人がいたよね。
ああ、大和武志。
大和武志。まあ、よかったな、あいつ
の。そうですね。豊悦って結局何してたんでしたっけ、
何してたっけ
何て言うんですか、土木関連のなんか仕事なんでしょうね、あれ、
そうだっけ、なんかもうぼんやりしちゃって、
いや俺もだいぶぼんやりして
ますよ、そうですね。
なんか随分汚いところにいたなっていう気がしますけど。
ああ、確かに。まあ、こじんまりとした事務所でしたよね。
とりあえずは親分なんでしたっけ、
そうだよ。親分だよ。
あ、そっか。
あ、親分だけど、その、阿波野に仕えてる方の、阿波野一派の親分っていうか、
岸辺一徳に、うん、
だから、ね、
あ、岸辺一徳に、金持ってこいって言われて、結構難儀な思いをしてたと。
ねえ、そうなったっけかね。
なんか、食ってる時に、何か、食い終わった後にささやかれて、まあ、自分にだけ本音を見せてくれたみたいな感じで喜んじゃう、うん
う
ん、
あ、そうだったっけ。
岸辺一徳は全員、俺自分から後目は継がないっつって、うんうんうん、全員が担ぐようにならなきゃダメなんだみたいなこと言って、うんうんうん、そのくせ、うん、結構なりたそうにはしてたっていう、
うんうん、いや、なりたいんでしょうね、あれは、うん、探ってるっていう感じがありましたよね。
そうですね。
最後全員死んじゃった後にほら病院での、うん、入り口で弟が車回してくるから、うん、ちょっと兄貴待っててくれっつって言って、うん、待ってる間に神妙な顔してんだけど思わず笑みがこぼれるみたいな、うんうんうん、もうあの人じゃなきゃできないあの表情っていうか、うんうん、絶妙な感じのね、露骨に笑みがこぼれないんだけどちょっと口が歪むみたいな演技が面白かったなっていう、うんうん、まああとのそのまだブレイク前の松重さんも良かったけどね、うん、松重豊かの、そういうやつの右腕、うん、
あの人も顔がすごいですね、
う
ん、
そう、あとまあ何の役にも立たなかったあいつ全てを台無しにしたあの鉄砲玉、誰だっけあいつ、ウーアと結婚してた、
ああ、ブラジュ、
ブラジュ、お前は何しに出てきた、
食堂のトイレ
に何しに出てきただってね、そうそう、食堂のトイレに拳銃隠してて、あれ要は中広トイレ行ってんだよね、うん、なのに、うん、なんか天井に2発撃っただけで、うんうんうん、あっという間に取り押さえられて死んだのは結局村中本人と相川翔だけっていう、うん、で、あっち、ね、中平サイドは誰も死んでないっていう、この全く台無しっていうのが、
そうだそうだ、
何なんだこいつって感じのね、
なんか雑居ビルみたいな焼肉屋で親分集めて飯食ってましたよね。
そうでしたっけ、
電気街みたいなところで、
あ、そう、中平工業、
中平、あ、あれ中平工業だ、うん、なんかでもね、うん、あ、そっか、あれは事務所ですか、
あれ事務所で、
そか、うん、
あの事務所をわざと貧乏にしておいて、うん、そ、まあ、その分金を集めるみたいな、
そうだな、
だからね、これ評価低いのは分かるぞって思いましたけど、そう
ですね、まあでもね、うん、俺は結構楽しかったんですよ
俺2回今回ね、今回の喋りって俺2回見てんすわ、
すげえな、
2回見なきゃ分かんないと思って、あ、で今回ね2回目みんなきつくて1回しか見てない、
あ、そうか、これは1回ずつ
なんかもうこれはもう1回見れねえわって、うん、
まあもう1回はよっぽどのことがない限り見ないですね、うん、その後は見るけど、うん、じゃあまあそんなとこでしょうかね、
最後のあの、はい、固定の歌を歌してやめましたそこはもういいやと思って
お前が歌って
エンドロール
しかもなんか全然良くないんだよ
そうそうだな、
固定さん、いや、いいんだけどさ、別に、うん妙に感情込めて歌うんだけど、なんかもうなんか微妙に空回りっていうか、まあ、俺ちょっとボーイとかもそんな聞いてこなかったんで、
あ、俺もそんなには聞いてないですね、
うん、いや、俺でも世代的には熱狂してたの、みんな周りは、うん、俺は割とそれでなんか冷めて見てたから、
うん、うん、なんかでも人気ありましたね、
いや、めちゃめちゃ人気あったよ、うん、俺が中1の時だったんでね、まさにドンピシャ世代なんですけど、うん、梅宮達夫がクソな写真って言ったんだよね、これ
クソな写真、
うん、このシーンを見て、
え、どのシーンですか、
いやいや全部見て、だから、うん、映画のことあの世代の人は写真撮るでしょ、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、だから新シリーズこれはクソな写真っつって
なんと
言ってたと、
手厳しい、
菅原文太も同様の意見だったと
うわーかわいそうだな
そのなんていうんですかね、うん、人殺しにリアリティがないんですよね、
っていうかドンパチ少なかったですね、うん、なんか、うん、
あの最後ね、まあその豊悦と布袋は、まあ、まあいっぱい撃つんですけど、
布袋、うん、が撃たれた時の演技もすっ学芸会ばりの
そう覚えてないや
衝撃が全然伝わらないのも撃たれてるっていう
なんていうんですかね、うん、もうちょっとこう、うん、
リアリティないのかなって、うん、まあそのスタイリッシュな部分は、うん、統一のスタイリッシュな部分のかっこよさっていうのは、うん、まああるんだろうなと思うんですけど、うん、ただなんかちょっとこうそのすごいボロ屋みたいなあばら屋みたいなところに寝泊まりしてる人がなんでスーツだけその、
うん、
なんかブランド物っぽいやつ着てるのとかね、うん、なんかちょっとちぐはぐ感が、うん、拭えないって言うんでしょうかね、
うん、そうですね、
そうですね、う
ん、でねちょっと思ったんだけど調べたら、
はい、
あの深作さんは何をしてたかといったら、
うん
同じ年、同じもう1ヶ月後にバトルロワイヤルが公開になるんですよ。バトルロワイヤルって映画としてはどうですか？
俺ね、原作を先に読んでたんですよ。
あ、原作クソ面白いもんね。
すっごい面白かったから、うん、それとね、
確かに。
比較するとね、うん、なんか変に生真面目で、うん、原作ってユーモアがすごいんですよ。うん、結構バカにして描いてて、うん、そこをすごいシリアスに描いてるから、うん、ちょっと違うなって思って、うん、あのその原作読んでると、うん、あんまり映画として見れない、うんですよね、生徒にな
んかこうなんつうのあの生徒たちが殺し合いする背景も見えないしね、うん、あんまりこの、うん、もっとほら原作だとやっぱりその一人一人の個性が立つんだけど、ね、それがないままなんだけど、とはいっても深作が撮ってるっていうそのなんか殺し合いのその荒唐無稽なストーリーと言いつつ臨場感はだいぶこうね、うん、殺し合いの場面にはあって、ね、まさにその仁義の構想のあのなんか若々しさとか荒々しさみたいなものが溢れ出てくるっていうのは、うん、まさにこっちだ同じ年にやってたバトルロワイヤルの方がよっぽど仁義要素は強かったっていうのは思ったんですよね、うん、
なるほど、
うん、
そうかだからね、うん、原作の雰囲気のバトルロワイヤルの映画が見たいんですよ、
う
ん、
そうですね、
あの、うん、本当にね、うん、なんなら武田鉄矢がたけしの役の先生で出てきてほしいし、うんうん、なんかね、うん、タヌキンみたいなのも出てきてほしい、うんうんうん、
そうそう深作健二ってでもバトルロワイヤルで終わったんでしたっけキャリアとしてはそれでもうなくなっちゃうんだっけ
わかんないですね2を準備してて
なんかあれせがれがやるよね
息子がやったら、うん、とんでもない盆作であ
俺ね2見てないです
よ俺もそう、うん、あまりに評判悪いから見てないんですよ、
うんただだからその最後にバトルロワイヤルをやったっていう深作のこのなんか割と強いなんか人生、強い人生だなっていうふうに
はちょっと思ったけど、としてはどうなんですかね忠臣蔵外伝四谷怪談日本アカデミーのグランプリ取ってますからねピックとしてはそこなんでしょうか、ね、
う
んあれ何年でした
かあの蒲田行進曲も撮りましたよね
あれも80年代の、うん、まだ初期
あれはでもなんかもう作り手も役者もオールスターで
したね、うん、そう
まあ一大
松坂家
うん、
うん
うんうん
厚みでした
そうです
出てましたしね
そうだ今回ちょっと気になってウィキで調べたら、
はい、
本当にその図らずも同じ新人間が公開された年と1ヶ月違いだったっていうのがちょっと面白い出来事だったなと思って
なるほど、
うん、
2000年そんなこともあったんですね、
うん、
さあそれじゃあ、はい、仁義なき戦い暴殺いきましょう
暴殺いきましょうはいあごめんなさい準備してなかった暴殺今回ね俺これが一番強かったですね
あ本当に、
うん、
まあそうですね、
うん
暴殺は、監督誰でしたっけ今
監督誰だ、
まあ、主演が渡辺謙と高橋克典
高橋克典、うん、
あとは橋本はじめさんっていう新潟出身の人ですよ、うん、探偵はバー
ディーそうそうそうそうそれ見て思いました
ええ
ーうんこれストーリーどれ見ないんだっけ映画だったんだっけ
まあそこでも、
うんかそね、映画、
まあ、その暴殺の跡目争いで、うん、渡辺謙を、
うん
親分にしたいって思う高橋克典が、
うん、そう
まあもその元々の親分が小林念次で、うんうんうん、こいつがまあなんかもうとんでもない、
うん
金子信夫をひどくしたみたいな、うん、なんか悪意をすごい充満させたみたいな役で、
うん、
みんなそれで大変なことになっちゃう、
うん、 なんかすごい映画 .com の解説すごいざっくりだわ、うん、権力の座をめぐって繰り広げられる男たちの戦いを描いた人気アクション、はい、としか書いてない監督は本作が劇場用映画デビュー作となる橋本はじめっていうのこれ、
うん、そうですね、
橋本はじめさん
かな、わかんない読み方、うん、
脚本は TRY ってなんだこれ TRY、 あ、名田島
小田哲郎が主演の映画ですよ。小田哲郎じゃないっけ、あの
小田裕二
だ、
うんうん、ダブルスの我妻正義っていうのかな、今日撮影をマッスルハートの山本秀夫が担当、うん、出演はリュウジフォーエバーの高橋克典と TRY の渡辺健、うん、黄昏清兵衛の小林仁志黄昏清兵衛を引き合いますまあ同じ年か。第15回東京国際映画祭コンペディション部門参加作品としか書いてないから、これだけだとどんなストーリーだったか全然わかんないけど、
まあ、これはね、うん、テーマ曲がスカパラで、
うん、あ、そっか、
スカになってた、
本当だ本当だ
そう、スカアレンジの仁義なき戦い、
ポスターには3人、あ、この DVD の表紙にはこの3人しか映ってませんね。
え、誰と誰と誰ですか。
高橋克典、うん、渡辺謙、小林仁志、はい、
なるほど。
なんか小林仁志がね、こう山盛りを手本にしてるのは分かるんだけど、なんか山盛りが、うん、山盛りが熱いから、なんか、うん、ちょっといいよ、小林仁志ちょっと違う路線の演技してくれって思ったんだけど、なんか、うん、狡猾な親分を、ね、でコミカルに演じようとするあまりに、こうちょっと、金子の坊衆がちょっとね、
そうですね、
うん、もうちょっと違うかなと思ったけど、
新仁義なき戦いで、うん、佐藤浩市出てたじゃないですか、
はい、
で続けて見た暴殺に渡辺謙が出てて、うんうん、はい、今やってる福島フィフティでね、ほぼ2人が主役みたいな感じ
で
やってるので、うん、おって思いましたけど、うんうんうんうん、どっち2人とも東電職員で、
そうですね、おかえり寅さんでね予告やってて、あ、面白いなこれっていう、
今ね、うん、福島フィフティを褒めると、うん、ツイッターでむちゃくちゃ叩かれるっていう風潮があるんですよ。
そうなんです。
いや、なんか、うんうん、自民右翼だみたいな、自民党を、うん、結構菅直人を、うん、コケにしたような場面があるから、
うん、あ、そうなんだ。
そう、あれは、うんうん、褒めるのは自民党に組みしてるみたいな、
うんうん、あ、そう、くだらねえな。
そう、でもね、俺はとっても面白かった
です、ね、うん、いや面白いでしょ、
うん、
まあ、どちらかというと東電のね、内輪で中で頑張った人たちがスポットあって、
うん、そうですね、うん、そう、
まあ、面白くないっていう人はいるんでしょうけど、
うん、まあ、あと事実を随分歪めてるみたいなって言われてますね、うん、俺事実がねあんまよく分かってなかったから、
でも菅直人、うん、まあ、当時そのリーダーシップを発揮したかどうかっていうのはちょっと別問題で、あの映画の中では多分、
うん、
まあ、首相っていう、
うん
う
ん、
そうですね、
役だと思うんですよね、
明らかにモデルとしては菅直人なわけだ、
うん、いや、まあ、ご本人が、
うん、まあ、実際そうだったもんね、うん、ねえ、あんまこんなこと言うとそれこそ、でもどうなんだろう、菅直人だって別に俺あの当時見ててそんなに、じゃあどうすればよかったのっていうか、
うん、
あいつはあいつでやってたと思うけどね。
そう、ね、うん、結構ね、うん、東電 の、 その吉田所長に対して、うん、結構ストレスを与えるんですけど、菅直人は菅直人で、うん、誠実な感じはしましたよ、
うん、
いや、安倍晋三が言ってたらもっといろいろごまかしたり、
うんうん、ね、隠蔽
してるだろうなみたいな、
うん
うん、
ねえ、
うん、
そっか、見に行かないとな。
そう、
うーん、でもなんかね、こう豊越でこう割と俺トーンダウンしたまま暴殺に行ったので、
はいはい、
あんまりこうそんな期待はしてなかったんだけど、渡辺謙良かったですよ、
渡辺謙良かったですね、
凶暴すぎると思って、ね、画面から溢れるほどの凶暴
さ、ね、渡辺謙は凶暴だったんですけど、うんうん、もっと凶暴さを感じさせたのは夏木マリですよ、うん、
夏木マリですね、
ハマり役
ましたね、顔がもう怖くて、ね、
素晴らしかったです、
夏木マリさん、あれですよ、もう泉の母親としてはダメだけど、ハマり役来ましたって感じ。
いや、渡辺謙、おいおい、そのおっぱいよく触れんな、みたいな。
こっちの夏木マリは絶好手ですよって感じだね。
怖かったな
ぁ。しかもなんかちゃんと俯瞰してね、うん、状況をちゃんと読んでるな、夏木マリ、うん、奥さんの方っていうのが、
ね。まあ、結構ね、うん、女の戦いが描かれてたんですよ、
う
ん、
そうですね。
その親分の、
う
ん、
そうそうそうそう、
親分衆の嫁たちが牽制し合ってるっていう。うんうんうん、
あれはなんかちょっと大友を彷彿させるキャラっていうかね。
いや本当にちょっと群を抜いて、うん、あの素晴らしかった。
あ、
あの中のセリフで、うん、あの人間は恐ろしい生き物なんよみたいな、うん、そういうセリフが、
うん、
なんか渡辺謙をこう、うん、首に抱きながら言うシーンがあるんですけど、うん、あれが今回の3作品の中でベストワーズで。
なるほど。
そうか、まあ、山口組みたいな組ですよね、モデルは。
本当ね、そうなの。
え、違うんだ。
あれでしょ、
佐橋組
っていうのは続き、同じ同じ。一応、佐橋組の後目問題ってことで。
佐橋組なんだ。
うん、続いてるんですよ。
そうか。うん、で、それで、うん、
山口組はだから、
高橋勝典が、なんか、経済ヤクザみたいな。
そうそう。
役で、佐橋組の、なんか、若頭みたいな人の、うんうん、の弟子みたいな感じで。
う
ん、
そう。
で今ではないんでしょうけどね、そういう
人、
うん、
そんで渡辺謙は若頭なんですか、佐橋組の。で、
うん、
若頭ではないのか、幹部のうちの一人だけど、うん、名古屋に行って、うん、そこのなんか利権を食い合ってるんですよね、うん、だから舞台が主に名古屋
の、うん、まあ、構想の舞台がそうなんですよね、
うん
うん
う
ん、
あ、そうだ、志賀勝がね、うん、出てましたね。
作品にも出てましたね。
いい味で
新人技と考察にも。だから、ね、そう、オリジナルキャストをずっと、うんうん、なんかこう、DNA をずっと引きずってくれてるのは、うん、テーマ曲と志賀勝だって思いました。
そう、あとその前回だけは、あの人ね、もう年だからって言って、アトミには乗らないけどって言った、うん、堀本純吉ね。堀本純吉と志賀勝が前回出てたから、まあ、かろうじて、
うん
うん、最初からの、ね、空気をまとった人が出てくるっていう。
うん
うんうん、そう、あ、今回企画に K' が絡んでんだな。
うん、
河村達夫って、うんうん、猪木の谷町みたいな人が、
ね。UFO っていう団体。
UFO。
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 小川直也大
学。小川直也。なんか何でしたっけ、あの工業なんかありましたよね。
ハッスル?
いや、違う、あの年、ダイナマイトと同じ年に、単発の工業やるってやったよね。
猪木ボンバイヤー
やった人だよね。河村達夫が入ってんだ。薬師寺とかもなんか鉄砲
で出たよね。薬師寺はね、やっぱ名古屋だから出なきゃいけないだろう、うん、みたいな感じで。そう。
そう。あとね、誰が印象深かった？なんかね、俺名前わかんなかったんですけど、渡辺謙の、っていうか高橋克典の右腕、渡辺謙の右腕だったやつが、
うん、
花屋でドンパチ始まるでしょ。
あそこはすごい場面でした
よ。すげえ場面。っていうか、うん、
サムペキンパーみたいな。
そうそうそうそう。だけどさ、渡辺家の右腕が、全然被弾、弾食らわないで、一人で全部殺すみたいな。
うんうんうん、
こいつ、つえーと思ったんだけど、
敵がね、誰だったの？マシンガンを乱射してきたっていう。
あれね、花屋の人死ん、お姉ちゃん死んじゃっても、やりきれないっすよ。女子高生もね、
うん。
あんなの、あんのかな
ねえ。
うん、そうだから、あの時の渡辺謙の右腕誰なんだあれって思った
けど、誰でしょうね、
めっぽう強いと思ったけどね、うん、あいつに釘付けになっちゃったってあと最初に出てきたあのむちゃくちゃだったけどね、あのあいつ、荒橋のせがれ、坂口なんだっけ、
坂口
健二だっけ、
そう、
坂口健二がイカれた役で鉄砲玉みたいな感じであの勝ち込みしてみんなぶっ放して殺すんだけど、自分はヘラヘラ帰ったら後ろからバットでぶん殴られて、
うん、
そのまま死んじゃうみたいな、
うんうんうん、
間抜けだなと思って見てたけどその辺は印象深かったかな。
そうですね、途中で高橋克典が、うん、どうやら全身がんがあるみたいな、うんうん、
そうです、
かなり手遅れ気味だみたいな。
そうですね、
結局その伏線はあまり
まあね
そういう背景があるんだぐらいな、うん、
なんかね俺もそう思ったんですよ、なんか それでなんか短い命でその生きてる、
うん、
自分が動ける間に渡辺謙を押し上げるために生き急ぐみたいな描写の方が良かったんじゃないって思ったんだけど、
うんう
ん
うんうん、
結局なんかこうね殺されてしまうっていう感じ
で、
ま
あね、その割にね、うん、渡辺謙からも裏切り者みたいに思われて、
うんうん、
そこまでやってんだから、うん、もうちょっとコミュニケーションし
ろよ。本当本当全くその通りですよちょっと話は分かる話なんだ
けど、ね、電話で済むよみたいな
まあ、最後留守電聞いてね真相知りましたけどね。
まあ、でも病人なのにすっごい健康そうっていうのもちょっとすごいなとこうアスリートみたいな元気そうなの
か確かに確かに
重い病気になってんだろうとかずっとこう思いましたけど、
ね、そうですね。
高橋克典はね、あの尾崎豊と高校がでなんか1個上かなんかの軽音部の先輩みたいなことをラジオで言ってましたね、大学じゃなかったと思うんですけど確か高校で、で入ってきた時、あのこいつはすげえっつって、
どっちを、
あの尾崎豊のことをで、ずっとスターになっていく、ぐんぐんこう出世していくじゃないですか、その時高橋克典は、まあ、ずっと低迷してて、低迷っていうかまだ世に出てなくてみたいな、
あれ誰に食わしてもらってたんだっけ高橋克典。
あ、分かんないですね。
なんか有名な女優がいましたよね。へ、いやでもね高橋克典俺を正直ごめんなさい思い出があんまなかったんだけど、よかったっすわ。
そう、俺もね、あんまりなかったけどよかったです
、よかったですよね今回の山口組はっていうかそのなんだっけ、どこのあれだっけ、名前忘れちゃった
の、佐橋組
じゃなくて、あの操ってる人、高橋克典の経済方面の
プールに、
経済
プールのデッキチェアにいる人、
経済方面の仕込んだ兄貴分が、要はあいつが裏で糸引いてる、だから、
ね、
つまりあの人が分かってたってことでしょ、その、あの渡辺謙はあいつはダメだと、これからはお前みたいなやつが上に乗せていくんだっていうので、裏で糸引くんだけど、高橋克典はガンとしてあの違うんだと、組織としては、親分が天っていて俺はナンバー2として操るのが理想なんだっていうことを言ってて、多分あのあいつ何あのそのそいつ、あの高橋のその経済を仕込んだそいつがさ、名前忘れちゃったな、
何でしょう
ね、なんだっけね、あの人は多分そのことを分かってるんだよね、肌で。そうなると多分無敵の組織になるっていう危機感があるんですよ。だからここで渡辺謙を潰しときたいっていうのがあるんだよね、それは高橋克典を頭に据えときゃ多分あの人は楽なんだよ、なんで渡辺謙を頭にすると厄介っていうことがもう肌で分かってて、分断工作するっていうか、でもう一枚噛んでくるのがあのあいつね、石橋
ベンジ。ああ、そうだそうだ
ね。あれは東京の組なのかな、
あいつが面白かったですよ。
よかったですよね。
あのね、高知昇が面
白かった。高知昇はだから、結局あいつ
の俺みたいな、なんかいきなりね、あの小林年次に後目を指名されたときに、
そうそう。いい場面はね、
あのね、良かったのはね、あの親分衆がバーって幹部が揃ってるところで、渡辺謙がブチ切れて、あの鎧かぶとを
放り投げる
鎧かぶとをあんな粗末に扱うの初めて見た、
いや手つけらんない感がすごい画面から溢れてましたね、
なんかこう暴力を描く映画で本当にあの暴れてるのは彼しかいなかった
そうですね。あとなんで山田純大だっけ、よかったっすよ。
どの役ですか。
渡辺謙にずっとくっついてる人、ああ高橋克典にくっついてる人か、ずっと、よかったっすね。最後ラーメン屋で死んじゃうんだっけ、
覚えてないですね、
多分そうだな。南野陽子もちょっとよく分かん
ない
。
南野陽子は
高橋克典の愛人
か、なんかね、あんな
子供もいるのか、
全く繁盛してなさそうなプールバーみたいな
でも子供もいる設定でしたっけ、
子供がね、プールバーを出入りしてるっていう、繁盛してない、だから子供繁盛してないんだみたいな、
そうですね。なんか知らない人が多くてね、今回のキャストも、ストーリーとしてはどうだったんだっけ、なんか、
どうだったんでしょうね。
まあその、まあ、小林年次がこう、うん、まあ組長の座にしがみついてい
た
り、ね、しがみついてたんです
よね。いろんな人にお前が止めだ、うん、お前が止めだっつって、うん、子分同士を争わせるっていう、
うん、まあ、ちょっとその山盛りチックな感じ
ですね。そうですね、
うん、
で引退を迫られちゃうみたいな、
うん、娘だっけ、あ違うか、奥、愛人っていうか奥さんか、うん、姉さんって呼んでくれない
の。あそうだ、高橋克典はそんでね、うん、抗争を止めるためにすごい頑張るんですよね、石橋蓮司のとこに、
うん、
あの指を持ってったり、
そうそうそうそう、うん、
金も持ってったり、
うん、石橋蓮司のとこ持ってたの、あれ、
あれ違ったっけ、
どこ持ってたんだっけな。あんまりストーリーが入ってこないな。
そうですね、
うん、なんかでも分かりやすい話だとは思って見てたんだけどね、もうちょっとだから高橋克典を操るあいつがもうちょっとキャラ立ちしたキャストの方が良かったのになっていうのは思ったけど、
うん、
あんまり有名じゃないでしょあの人、ね、
なんて方でしたっけ、
わかんない杉なんてだった
そう、これ資料がないから ね、これのスマホはちょっと録音で使っているので、うん、パソコン持ってくればよかった、
なんか出てこないんだもん、主要キャストになんかそれこそ有名な人しか出てこないっていうか、
ね、
うん、
まあでもなんかねこの新人技と謀殺両方ともね、
うん、
アウトレイジみたいだなって思って見てました。
あ、龍大輔だった。
龍大輔さんか、
これ知らない、
馴染みがないですね、
はい、馴染み
がない、うん、高野里の高って
感じ、そうなんですか、
で、あの龍大輔の龍、
うん、
でもあのこうずっと一連の作品をこう見てる中で、はい、うん、やっぱ深作の撮ってる作品がダントツやっぱ面白いんですよね。
あのね、初期の安定感すごいですね。うん、
あ、
うん、
あの短期間であれだけまあ撮ってた割にどれもやっぱり面白い、
面白い。
そうですね。
みんな恋しくなりまして俺。
まあ、うん、強いですよね。画面が。
画面強い。溢れんばかりの。
うん。
うん、でそれこそ深作さんのウィキかなんかでも書いてあったけど。
うん、
それこそほらキラリ役の福本さんとかさ、
うん、
はい、あの川谷拓三もそうだけど、つまりその書き割りじゃないんだと、
うん、
その、
うん、
ね、要は文太とかさ、
うん、
あの小林明とか、うん、松塚弘樹とか、ああいうのが光るにはこの若手っていうかさ、キラリ役っていうかやれ役のやつらの殺されっぷりもね、だからちゃんと背景を分かって演技してもらいたいんだっていう、そういうのって絶対画面から生きてくるんだよね、
うん、
うん、なんかそういうところがね、この新シリーズにあんまり見えないっていうか、
その後と新シリーズ、
うん、なんかあ、その後っていうか今回 その別の監督が撮った、もう若手が多分その死ぬ背景とかがやっぱりあんまり見えないっていうのは、でもそういうところも強いとやはり 主役も生きてくるっていうのはやっぱ思ったな今回見せて、
そうですね、
うん、
じゃあまあそんなところでしょうか ね、
こんな感じでいいのかな、
はい、
いやでもでもね、やっぱ高橋克典も渡辺謙もすげえ良かったですよ、
はい、そうですね、
良、うん、かった良かった本当に、うん、
じゃあ
ん、うん、
この3作品の中で、
うん、
ベストガイとベストマドンナを発表していきますか。あ、
今回の3作品縛り
難しいな、まあ、ちょっときついですけどね、
うん、そうですね、はい、どうだっけな、俺も自分で言ってて、まあ、決めときゃよかったな、
僕も決まってます、
ね、あ、本当ですか、はい、サミさんどうぞ。
じゃあ私から、
はい、
もうベストガイは、うん、柳ジョージ、
柳ジョージですか
このねドブルースな、うん、あの、うん、喉の奥から絞り出す声、うん、この、
その後の仁義なき戦いですね、
この3作品の中で、うん、僕一番インパクトを、うん、あの見返してみて、あ、柳ジョージこんな良かったんだっていう、
うん、
その新たな気づきで、
うん、
柳ジョージ行った、
うん、なるほど、
なるほど、
すげえ、
で、
なるほど、ね、
ベストマドンナはもう夏木マリですね、
うん、あ、
もうダントツ
そうですね、
怖すぎ
る、開演っていうんでしょうかね、うん、
はい、
もうでまたハマってまして、
ね、ハマってますね、
夏木マリが
股間触ってたもんね、
う
ん、
うん、もうこのなんかこう、うん、ちょっとこうただもんじゃないアバズレ感がもう本当に、うん、
いや、
その年季の入った 入り具合という
トラさんの時もそうだったけど、うん、もう1分も持たないから、ね、近くにいられない、ね、
1分持たないでもトラさん見ててこれはねえわーっていう感じだったけど今回は良かったっすよね。
ドハマりでしたよね。
本当ハマってた、うん、素晴らしいと思った。
じゃあ
そうですね。いや俺もでも異論ないかも。マジともなつきまりさんかな。
いや
強烈な
爪痕
を残した。
どう考えても原田
美
恵
子でしょ。
いやでも原田美恵子よりもそのインパクトの強さに言ったら、
う
ん
そうね、まあおっしゃる通りです。
原田美恵子はどこに出ても、うん、あの原田美恵子だから
、ね、いやそのね俺やっぱね涼子先生が、うん、やっぱり絶大なので、
うん、そうですね、うん、
やっぱ物語あってあの、うん、怪しさみたいなとこがあるから、今回のよりも今回のも良かったけどね、はい、でもやっぱ涼子先生がダントツ好きなので。
そうですね、
やっぱ夏木マリに俺は夏木マリを押そうと思います。
そうだな。ベストガイどうしようかな。
ベストガイね難しい、ね、
難しいな。難しい、うん、誰に一番惹かれたかっていうとな、
うん、だったら俺証券とかが一番印象に残ってる、
うん、それはね俺も今言おうかと
本当に、
うん、そうあの泉谷茂とかね
証券がその、うん話しかけて話しかけんじゃねえって言われて突っぱねられた後に、うん、おい下げ下げっつって言ってカウンターに移って、うん、チャンネル争いがあって、うん、あいつ誰だっけあの人ネズジンパチがテレビガーンってやった時に、うん、割とこうひそかな共感がそこにあるんだよね、うんうん、暴れなんか俺も暴れてんだよみたいな、うん、でそのカウンターの客がなんか茶化そうとしたらその2人連続で引っ叩くみたいなさ、うんうん、ああいうのもなんかネズジンパチを最後に受け入れた人っていう意味では良かったなっていうのはね、う
ん、やっぱでもね、うん、俺はその後のネズジンパチは好きですね
本当に。
なんかね、うん、ネズジンパチはね、うん、局面局面で全部ね、うんうん、間違った方をチョイスしてるんですよ
本当だよ。
そうその挙句ね最終、うん、最後まで間違いっぱなしで悲惨な末路に至るっていうね、うんだからそれでみんなが全員不幸になるし、本当ろくでもないんですよ。
本当だよね。あれネズジンパチってどうしたの？死んだんだっけ最終的に。
死んじゃう。
死にました
でしょ、ね、死んで原田美恵子だけになっちゃう。う
ん、そうですよね。あれどうやって死んだっけ？
どうやって死んだのかあんまり覚えてないですね。
死ぬシーンがなかった、
ね。あなかったでしたっけ？
あそうだそうだ。テロップが出たんだ。
う
ん、
あそうだそうだそうだ。
何月に路上で射殺されるみたいな。うんうん、あそうでしたね。
そうだからね、うん、最初にそのあの、うん、仲間2人から組長の乗る新幹線を聞き出せって言われた時に、うん、そこでもう飛んでればよかったっていうのがあるし、
うんうん、ね、
うん、うん、最終的にはね山城慎吾なんか当てにするなみたいな、うん、
新幹線の場面はね。これが違うキャストだったらどう山もあの文太だったらどう立ち回るのかみたいな、うん、興味ありますけど、
ね、しかもねその現場にまで同行させられててさ、うんうんうん、あそこでもうやめろって言おうと思えば言えたはずなんですよ、うんうん
うん、本当だよね。
そうで成田美希夫に野球賭博の利権をもらえるとまで思っているという、うんうんうん、
なわけねえだろっていう感じ
ねえ、ね、もう帰れって言われちゃって、うん、二度と顔を出すな破門だ、うん
そうね、あとまあだからベスト外で言うとそのなんかこう個人もそう個人っていうより一家とか、うん、そのなんか仲間とかで言うと、うん、やはりその後の藤岡の一家のあの三兄弟あいつらも良かったなって。
親分もいいんですよね。
親分ですよね。だからね
最初に風呂に入ってたのが親分、
うん、そう良かったなって思うけど。そうなんだよな。なんかでも本当に誰か一人ってなるとベタだけど渡辺謙しか思い浮かばないよな。
あ、
うん、
まあね、
特質は
キャラで言ったらすごいですね。まあそのそ、ね、最後シャブ中にまでなっているっていうところも好きですね。ネズジンパチ。
ああ、そっか小泉さんはじゃあネズジンパチと、
はい、
原田美恵子でね。
その後のコンビ二人です。
なんか俺ちょっとやりきれないな。なんか渡辺謙ってわけでもないんだけどまあいいや。じゃあ俺はマスキベストマドンナマスキベストなんかトラさん引っ張ってっから、うん、ついベストマドンナつっちゃうんだけど、うん、マドンナじゃないんだベストガール
ベストガール
ベストガールナツキマリでベストガイはあの三兄弟にあげようじゃあ。
なるほど、
うん、あの その後のね、
はい、
藤岡組の3兄弟にあげます。
さあというわけで、はい、仁義なき戦い全シリーズ作品を見返してきましたね、はい、じゃあ全シリーズのベストガイとベストガールもいきますか。
難しい
ぞ、難しいな今はね急にやることを
魅力転向です、ね、いや俺でもちょっと思ってた、今回前回全体振り返ったものも入れたい、ていうか収録今何分ぐらい、
ベスト作品もいきますか、
いきましょう、うん、
まあ、まあ、大丈夫ですよ。
あと何分くらい、
あと20分くらい大
丈夫。あ、いけます。よかったよかった。はい。はい。トータルのベスト作品、ベストガイ、ベストガール。
そうですね。じゃあ、なんか、ジャンルからいきます、
いきましょう。
じゃあ、ベスト作品からいきますか。
もう作品で言うと、私はもう一作目の、仁義なき戦い。
うん、あ、
もうこのインパクトっていうか、またその時代背景っていうんですよね。もう戦後の混乱期をこう、うん、あ、そうだったんだろうなっていう思わせる説得力もやっぱりありましたんで。
そうですね。
さあ、俺はですね、うんうん、悩むんですよね。あのね、広島市長編か、
うんうん、
組長の首なんですよ、うん、作品で言った
ら、うん、ああ、なるほどね、
どっちもすごい、
うん
うん、お超面白いっていうので、うんうん、ああ、じゃあ俺ね、うん、ベストガイを千葉真一にして、
なるほど、
ベスト作品は組長の首にします
、ね、なるほどね、なんかやっぱでも創作ならではのエンタメ性に長けてたよね、組長の首、
うん、そうなんですよ、
うん、そうですね、やっぱり俺も広島市長編と何かなんですよやっぱり広島市長編もやっぱりなんか特別な存在としてあるんですよね、なんだけどね、意外と俺はその笠原和夫が外れた完結編も意外と面白かったんですよね、
そうですね、北大路欣
也、北大路欣也がね、本当良かったんだけど、うん、そう、難しいな、ベスト作品、
ちょっとね、一、うん、ジャンル僕設けたいんですけど、はい、ベスト菅原文太作品
は。ねえ、それ避けて通れないよね。今、そう、俺もまさにそう思ったんだけど、文太だとどれ、
文太は。まあ、文太をベスト外にしてもいいんですけど。
う
ん、
文太目線で言うとどれが良かったっけみたいな部分もありますよね。
うん、
じゃあいいや、俺ベスト作品、あの、前田銀も出てるってことで、広島市長編でじゃあ、いきます。そうですね。
じゃあベストガールいきますか。
ベストガールはね、サミさん前回来てなかったけど、岸見ゆる子でしょ。
あ、いや、僕はね、うん、広島市長編の梶芽衣子。
ああ、なるほど。
これもう一択です。
なるほど、
ね。一択ですか。はい、まあ、俺はね、うん、まあ、原田美恵子か、あの、池玲子。
あ、俺もね、前回喋った池玲子もよかった、
ね。そう。でも本当場面が少ないですからね。
うそうですね。俺はでもなんかね、いろんな、会を含めて、厚労省的な意味も含めて中原さなえさんにあげるか
な、
いろんな役を使い分けてね、いい演技をされてましたね、
うん、
うん、
そうだな、
じゃあもうポンポンいくけどベストガイは山森で、
山森で、なるほど、
金子さんでした、はい、
はい、じゃあ
小泉さんはどうですか、ベスト
ベストガイはね、千葉真一
です、あ、そっかそっか、
あ、もう取られちゃったので、うん、僕じゃあ最後の完結編じゃなくて、うん、最後最後の完結編でした
ね、
うん、松村保つの北尾、
はい、はい、いいっすよね、
はい、渡瀬恒彦も良かったですけど、
いや、渡瀬もね、俺もね今回続行になったのは渡瀬恒彦でしたね、
うん、そうですね、
お二人どっちを選ぶかって感じですね、うん、まあ、千葉真一もいいんですけどね、渡瀬恒
彦はどれもいいですからね、
うん、
じゃあベスト文太はどうします、
ねえ、いい、まあ、ただね、いいテーマだよそれは。
本当にね、うん、あの広島と、うん、あの代理戦争とかあんま出てこないじゃないですか。
うん、そうですね。まああのいい広の一家はいい一家でしたけど。
頂上作戦もあんま出てこなかったんじゃないかな。
頂上作戦出てこなかったっけ？
途中まで収監されてたんですよ。
うん。
結構でもシリーズ通してあの獄中にいる時間が長いんですよ
そうなんですよ、
うん、
で勝手に別な人間たちがもう、うん、あのストーリーを作っちゃってるっていうのは、
ね、そうですね、あとだから実際あった話として、その広野のモデルになった身の構造っていうのは要は獄中式なわけですよね、仁義のベースって、だからやはりその所詮はその長期間、
うん、
無所暮らししてた人の心象でしかなくて、
うんうん、
違うんだって、あの美濃さんは現場にいなかったじゃないかって思う、うん、ね、本職の方もいるわけで、
うん、
いや、それぞれの士官なんかそのね、うん、その当時のあれってのもあるんだろうけどね、
うん
うん、 ベスト分ってどうする
の？ベスト分っては一作目かな、やっぱり。
そうですね。
若くて息がいいし、うん、あの最後お葬式で銃も撃つし、うん、指も詰めるし、
でもやっぱりこうヒットマンとしての土井組の組長をやる、うん、あの文太の、うん、良さっていうのが
良かったですね。
一作目に出てるんで、うん、ちょっと気に入ってる。あ
の組長最後の日のヒットマンぶりも良かったですけどね、うんうん、
まあでも実力路線の中の5作で考えた時に、俺はでも完結編の文太も、うん、あのはっきりしないんだけど、うん、ちゃんとはっきり答えを出すっていうか、最後松村に自分の右腕を差し出すっていう、うんうんうん、ちゃんと考えてるんだなっていうのは、うん、5作目の文太も良かったですけどね、うん、あとはその代理戦争の時の、うん、まあ、あの鉄砲玉のたけしね、あの渡瀬の兄貴分としての文太っていうのも良、まあ、かったなっていうのはあるけど、まあ、でも完結編であのやっぱりその小林明に、ね、こいつ使ってくれって言った場面とかはすごい印象深いな、うん、俺は完結編の分担します。
なるほど、
はい、
というわけで、
感じでした。
さあ全部見返したけど、はい、どうでしたか。
いやあのね、東映のね、
はい、
いろんなそのこういう実力路線以外でも、この当時の60年代末から70年代中盤っていうぐらいまでの映画の魅力っていうのに最近ハマってて、うん、今回はこれでまあ終わりだけど、うんうん、やはりその当時の仁義なき戦い その実力路線っていうもので、うんうんうん、今こう見返した時に、うん、やはりもう一回なんか収録したいんだけど、うん、県警対組織暴力めちゃくちゃ面白かったですね。
面白い、
めっちゃ面白いと
言われますけど、
うんうん、だからその辺がね、やっぱ今回の3つよりもよっぽど、あの、まあ、イズムは継承してるっていう感じで、
ちょっとね、うん、またそれを続けてっていうのもありかもしれないけど、うん、疲れたからしばらく後にしませんか。
開けましょうか。あのね、県警対組織暴力と北陸代理戦争と、う
ん、北陸代理戦争はね、カニをね、うん、渡里哲也が、うんうん、ファーストフード感覚で食べるっていう、うん。うんうん、
あと、仁義の墓場見ましたわ。
最高でしょ。
あのね、いや怖すぎ。なんかね、途中からなんか、あ、そうだ、渡哲也だと思ってたんだけど、うん、なんか渡瀬恒彦がオーバーラップしてましたね。あの狂犬ぶりっていうか、もう何も考えてねえ感じっていうか。
セリメイカすごかった
ですね。セリメすごいっすね。
ね
え、うん。あれはね、ちょっといつも頭に残りましたね。
そうなんですよ。
そう、その辺。あと、まぁちょっと遡って、持続路線に遡って、うん、やはりその、鶴田浩二のあの、バクトシリーズとかも、すごい面白いし。
へ、見たことないですね。う
ん、それを見たことによって、安藤昇の魅力にもね、すごい、やっぱり最近、すげえなっていう
の
ね、う
ん。安藤昇の映画見たいんですよね。うんうん、
いや、もう、前回から言ってるけど、バクト外人部隊、魔女おすすめですよ。超面白い
した。
はい。こんな感じですかね。
今回のシリーズで、こう、ちょっとこう、新たな魅力再発見というと田中邦衛の魅力、うん、
ああおっしゃる通りです、ね、はい、
あの牧原組長、
そう、あの、うん、ねトラックで、うん、突っ込むと、そうそうそう、本当に撮った場面が最高ですよね、
うん、俺としてはそんなこんなの流れがあって黒板五郎につながるっていうのが見れてよかったです、ね、
あ、
うん、あこういうのを経て黒板五郎になるんだっていうのが、うん、よかった。
あの田中邦衛目線でいくと、うんうん、あの前回、まあ、寅さんが松竹、
うん、
で今回あの菅原文太
の
仁義なきシリーズ、
うん、
で、
うん、
まあ、東宝がその時代何やってたかというと、うん、若大将シリーズ、
うんうん、
なるほど、
でこの加山雄三若大将に対するライバル、
青大将
という
のが、うん、
青大将
ね、
田中君の、これちょっと見返してもいいのかなっていう気はしますよ ね、田中邦衛目線、
なるほど、
なるほど、
ありですね。まあそれもちょっと見てみますよ。
そうしましょう。
うん、どうします？なんか収録とかは次回とか。
次回のね、うんうん、ちょっとここで一回これは、
うん
うん、終わりにして、あの
新シリーズ、
その新シリーズについての総選挙をじゃあ、
はい、
じゃあとりあえずここで仁義なき戦いシリーズ終わりです。
はい、
ありがとうございます。
長らくお疲れ様でした。お付き合いいただきありがとうございました。
味わうの。